ほかサブラーズの金田美乃です。
はいよです。
はい、森松です。
飛鳥美乃秀です。
そして
金子鉄心です。
それからえい
また面白光線出てきたで
人間もどきも現れましたけどもですね、はい、今週は何の話しますか。
まあ金子さんまた残ってくれてはるんでね。
金子もう酒の匂いしたらどこでもおるからね
今日シラフですよ。
もう今日珍しい。
今日シラフですよ。
珍しいね。そういえばね、
そういえば明日もうね、朝からちゃんと
朝から会うんや、
ね、仕事をしなきゃいかんから、うん、
ちょっと体調悪いんですか。
え
ちょっと体調悪いんですか。
体調悪い。もうね、連休中に風邪ひいてね、はあ、それがね、もう1週間ぐらい続いて、はあ、まだ引きずってるんですよ。
俺もなんか今グズグズ来てんの、そう映ったんかな。
そんなに。いや今今日さっき会ったところに映ら。
いや僕も連休の風ものすごい長引きましたけど、なんかあの黄砂の影響って言いますよね。
喉風が多いんですよ、うん、ね。僕もそうです。8度5分まで熱出た。
へえ。
先週末。
ほんで なかなか治れへんでしょ、うん、病院行ってもね。
そう、病院点滴打ちました僕も。
へ
え。連休中で病院行けなかったから結局。
あ、そっかそっか。
もうなんか悶々としたままね。
ムラムラとして。
ムラムラして、そう、悶々としたけどムラムラじゃない。
悶々悶々の方
とかじゃない。なんかね、この時期でもインフルエンザあるらしいですね。
そうだ、検査しました。うん、検査しとこうかっつって。
年いってからの8度5分はしんどいやろね。
めっちゃしんどかったわ。もう
眼底の検査したけどね
そうと言うてみたね。
潮干狩り行きますか。
大東やつで今左に
さあ。
のりおちゃんもうその話いらんわ。
もういらんな、
はい、のりおちゃんポーン。
さっきからそのちょいちょい出てくるあの潮干狩りっていうの
いや上尾さんからご説明いただ
きたい。上尾さんからご説明いただき
たい。そうですか。いや別に何て言うわけじゃないんですけど一言言ったことが滑ってるのにまだどんどん滑りに行く滑っていくっていう
ことね。
それをまあ金太さん流に潮干狩りって言うてるんですけど、はい、自分 MC で言うてはったんですよ。
うーんって
魂どっか行ってもだ。
魂どっか行った。なんか考えたある。
いや
なんか考えたある。面白いこと考えたある。
僕今金子になんとか頑張って。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
僕はせっかくね、
う
ん、
そうですよ、
金子さん来てくれはったんで、やっぱりまあ新参者としては、
はい、
そのおかげさまブラザーズの、
うん、そう明期からいらっしゃる
から その辺の話は聞きたいですよね。
黎明期
早々期早々期
早々期早々期早々期
もともとだから金鉄おかげさまブラザーズ、
はいはいはい、
それは金子さんの名前からですよね。
うん、まあそれはね、でもあれですよ、
あとこじつけ
こじつけですよ。
それは金田さんがつけたんですか。
そうです、もちろん、
うん、あの金鉄っていう名前をものすごい気に入ってたから、
は
い、
デリカフーズの金ですね。
そうそう、はい、だから、うん、あの中島ラモっていう狂気が好きで、はいはいはい、でも俺はあの人のにはなられへん、あの人は本物やから、うんうん、ずっとコンプレックス持ってて、
へ
え、だからずっとなんかこう密かに追っかけてて、
へ
あんなこと始めよった。
あ、
それでもいくつぐらいの話ですか。
もう大学入った頃かな。
え、ラモさんとは何歳ぐらい違うんですか。
ラモさんとは10ぐらい違うの。
へ
え、ちょっといやちょっと
分からない、
ね、もうちょっとじゃん。
それ大学入ったぐらいから好きやったんですね。
うん、
そう、啓蒙かまぼこ新聞っていう、うん、
ちょっとそれぐらい
ね。
おもろいこといっぱい始めて、
そう、音楽も始めたし芝居もやってるしみたいな。
で好きでちょっと意識してたと。
そうそうそう、
なるほどね。あ、ほんで金鉄っていう言葉をキーワードに始めたんです
。そう
そう、なるほどね。
バンドの名前がね、トミーとミーの金鉄おかげさまブラザーズ、
はい、
これやとエルマガジンと違って、プガジャに2段抜きで名前が載るわけ、
はい、
だから 2段以上になったらものすごく目立ってんの、 あのただのアマチュアバンドでも長かったら全部入れてくれて
た
から
、はいはいはい、乗ってたね。
せやから長いタイトルにしようと思って。
プガジャって久しぶりに聞
いた。プガジャね、
ジーパンのポケットに入るね。
それはジーパンのサイズによると思うけどね。
まあ栄養のポケットって言うとったら栄養栄養入ることやけど、
栄養のポケット、栄養のポケットついてたら栄養言うたよね今ね。
これ最初
からちょっとグーで言っと
け。はい、ごめ
んなさい。
最初からもうコミックバンドとしてやったろぞいって感じだったんですか。
うん、だからコミックバンド自分はドラマでプロになると思ってたんですよ、
はいはい、
だからコミックバンドはそのさっき説明したトミーとミーノの、
はい、
トミーの方が、
はい、
あの普通のフォークデュオを組んどって、
はい、
でこっちのそんなに上手じゃない先輩と
2
人でユニット組んどったんですよ、
はい、
で練習してる時もボロクソ言われてこの北海道出身なんですけど、はい、この人がボロクソ言われて、はい、トミーに、
はい、
もうすっごい落ち込んどったんだけど、はい、ある日この人は真面目に練習しとったから、
はいはい、
ある日ギターがあの彼より上手になったんですよ、
はい、
である日もうお前と一緒にやられへんわケタグリって言わんねん、
はい
ケタグリっていうユニットだったんですけどある日も一緒にやられへんわって言われて、
はい
はい、ものすごい落ち込んでたんですよそのあと金子紹介してくれた池の、
はい、
ちっちゃい池があって、はい、そこの横に喫茶店があるんだけど、
はい、
その池のところに向かって、
はい、
あのなんかフォークソングを歌ってたんです
うわ
ほんであこれは助けたらなあかんわと思って、はい、一個上の先輩です、はい、あのなんか面白いことしましょうかと、
はい、
でコミックバンドしましょうか
はい、
言ったらちょうど学校が2000万で石道路を建てたんですよ、
はい、
学校の中に、
はいはい、
仏教系の学校なんで、
はい、
ほんでそんな歌をいっぱい面白い歌いっぱい作ってあの文化祭とかに、
はいはいはい、
左翼系の人たちに、
はい、
なんかものすごくウケるから、
はい、
ものすごい調子に乗って、
はい、
ここは花大花大って花園大学って言ったことが、はいはい、ここは花大道路一発ちゃん2000万って言ったらドーンドーンって話されたんですよ、
はあはあ、
これは楽しいわ、
は
あ、それがきっかけですね
なるほどね
当時ねそのコミックバンドというジャンルはもう確立されてたんですか、
うん、逆に
まあ、
ね、目指してたからね、うん、
いやバンドはまだなかったそのいわゆるそのコミックバンドブームが来る前だったね、はい、でまだねその時はコミックバンドって言えるもんじゃなかった、はい、フォークデュアですよ、は
い、
コミックフォークの2人がやってたりするんですよ、はい、関戸さんっていう
あのねのねさんの次ぐらいじゃないですかじゃあね
そうねまああのねのねはだいぶ前
だいぶ前ですけどね
この話はもう前にも知ったけども、
はい
ギターの岡崎さん、
はい、
スマイリーっていう人が違う大学でバンドをやっとったんやけど、
はい、
うちの学校のメンバーともやってて僕もドラムで誘われたこと
ある、
はい、フュージョンをやってたんです、
はい、
これはもうこのフュージョンやってるバンドすっごい上手やったから、
はい、
その頃俺が聞くにはね、
はいはいはい、
であこれをバックバンドにしてトミトミのおかげさまブラザーズ彼とおかげさまブラザーズにしようと思って、
はいはい
手っ取り早いわと思って
作詞ですね
はいほんならあんな上ものすごいんですよ、
はい、
あのバックの映像はほんまに上手だったから、
はいはいはい
受けて受けて、バコーンバコーン
でも岡崎さんはそこを目指したはったわけではないんですよね
全然違いますよ、
へ
金太の考えてることなんかわからへんって言ってまし
た
せやけどお前が面白いからやってくれって言って、
はいはい、
俺がやってることは、
はい、
やったらお客さんがドーンと笑うから、
はい、
あ面白いんやなって思って認めたって
金の匂いがしたんですよそこ
どうかな認めたって言ってくれました、兄貴と思いましたけどね
あ僕の感覚でね、
うん
そのコミックバンドって言ってクレイジーキャッツとか、
はい、もう一応その辺は全部掃除して
あ
ドリフターズもそうなんですけど
す、ね
うん、ドリフはどうも僕ちょっと肌に合わんかったんですなんかちょっとバンド寄りじゃない、
はいはいはい、
そうドリフはそのお供のってあんまりテレビではメディアに出てなかった
けどねやってたけどね
やってましたけどね
ちゃんと演奏はやれてたけど、うんはい、クレイジーの方がより、
はい、
例えばジャジーな方が寄ってたりとか、
はいはいはい、
音楽的になんかクレイジーキャッツの方が面白かったんかなでもねあのフランキー酒井とかね、
うん、
その頃いっぱい実はコミックバンドの元があるんですよ、
うん、へ
そんなんはあのパフっていうやつ流したりとか、
はいはいはい、
で天国と地獄みたいな演奏をやってみたりとかして、はい、でんでんでんでんでんでんパフって言うなビューってスラップスコメディって言って、はいはいはい、ドタバタ喜劇みた
いな、はいはい
そういうのはものすごく なんか真似してたな、
まあ、はるかに自分たちより前の世代ですけど、
ね、ああそうやな、
昭和30年代
おとぼけキャッツは同じぐらいですか。
おとぼけはね先輩ぐらいやけど一緒にいたことあるな、うん、東京でな、
うん、でもやっぱちょっと前ね、
うん、ちょっと前、
BG4 とかね、
ね、そうですね、うん、これで金子さんが入って3人になって、でそんでそんなどう岡崎さん、
いや金子さんが入って3人っていうわけじゃ全然なくて、うんうん、そうそうそう、もうバンド、
う
ん、
バンドにしようってした
時に、あもうそうかそうか、そういうことか、あもう岡崎さんらとかと同じタイミングなんね、おいだらね、
うん、金子だってその初めてそこで喫茶店の前で紹介してもらった、うん、金子が尺八も取って頭角がやってんけども、はいはいはい、サックスも吹けてこの人すぐ、
はいはいはい、
だから僕はサックスが鳴る音楽なんて知らんわけやから、ロックのちょっとかじってるぐらいしか、はいはいはい、あとは面白いことや、
それでプロドラマーになろうとして
る、そうそう、ね、ほんでこの人がサックス吹けるからあ尺八だけでしょってサックスも吹けるんやこの人と思って、まあ、すぐもうサックスを入れて、
サクソフォン、サクソフォンね、
もともとサックスですか、
ブラバーン、
ブラバーン上がりです、
ね、今のバナナホールのちょっと奥行ったところ、はい、バラードっていうキャバレーの潰れ方とかあって、はい、そこでライブハウス、あのライブハウスをしてて、はい、なにわエクスプレスっていうバンドが、はい、やるんやけど、だいたい300人ぐらいお客さん入るんやけど、うん、前座でやらへんかっていう、
は
い、ほんで、あ、前座でやりますって、
はい、
言ってそのステージで、はい、そーっとお香を焚いて、
はい、
お香を焚いて楽屋戻ってきたら、
はい、
お香を焚きに行って楽屋戻ってくるより速いスピードで、はい、楽屋にやめてくれくださいって言われて来られて、ほんであ分かりました、すいませんって言って、はい、その後あのステージ始まったら、はい、髪の毛をバリカンで、
はい、
あの坊主にするっていう、
ステージの上でね、
ステ
ージの上で、
あれこうやったんかい、
いやいや違うと思う、
金子じゃなかった、関戸さんかな、
うん、坊主なる、
関戸さんの頭買ったんかな俺、いや
本番中に
買って怒られて、
自分らの持ち時間の時に、
うん、だって俺のライブ終わったらここに千個の燃えかすと、
はい、髪の毛のカスが
毎日取ったもん、
セシトのバンドの前座ですよ、ね、ほんでカシオペアのコピーやったやったっけ、
そうドンタタタタ
タタタタタ、朝焼けが
朝焼け始まったら、それでなにわエクスプレスのメンバーが名前覚えてくれて、
それは爆笑やね、面白いね、
そうそう、ほんで2回か3回 やらせてもらった、
あー、うん、へ
ー、ほんで学園祭、ある日どっかの学園祭に、
桃山学院かどうか、
桃山学院か、
うん、
カシオペアの前座、
すごいね、それすごいね、
聞いたんやけど、これがビートルズとドリフターズの話みたいに、
うん、
使えへんわけや、もう時間にカシオペアの入りに、せやけどもあいつらもうむちゃくちゃ売れてる頃やから、 もちろんね、
うん、
あの富田美奈の金田と僕らはリハーサルしました、
うん、
その後完璧にカシオペアのセットにして、
うん、
あのプロの人たちがもう組み立てて、
はい、
坊やらがね、うん、ほんでメンバー来るだけです、メンバー来るの待ってるだけです、
うん、
怖い、
メンバーが来ない、
メンバーが本番になっても来ない、
ほう、
今から思ったらなんか事故あったんかもしれんけども、はい、来ないって結局、
うん、
来ないからお前らがとりあえずつなげって言われて、
うん、
ほんでステージにバーってみんなで行ったんやけど、
うん、
そんなところやないな、もう半分暴れてて、
客が、
そうそう、もうね、俺らのことをカシオペアやと思ってるから、
はい、
わーってもうすっごい怖い、ね、
うん、
ほんで僕らもできない、
うん、
演奏せんと降りてきて、
うんうん、
そんなことがありました、結局カシオペアの前座はせず、
え、なんて、
カシオペアの前座はせず、
え、それはあのビビって、
いい、あのセットしてくれた人が、
はい、
あのそのブッキングをね、
はいはいはい、
してくれた人が、
はい、
あの先輩やったんですよ、
はいはい、
大学の、
はい、
でダメだと、
はい、
うん、今日はやめよう、
ああなるほど、
で結局来ず、
メンバー結局来ず、
え、コンサート中止ってこと、
いやいやいや、そうじゃないですよ、
やったっけ、あ
だって今の話も
だいぶ話違う、
今の話めちゃくちゃおかしいもんね、
カシオペア
だって本人らが来てるか来てないかには前座が終わらないとお客さん分かんないもんね、うん、
そうや
な、ね、カシオペア来てでなんかリハが押したから僕らの
リハがなく
て僕らの前座の時間がなくなって
なくなった。そうやそう
や、皆さん聞きましたか、これぐらいええ加減な男ですよ、この男は。
いやいや、まあ面白かったらいいんじゃない。
いや面白なかったもんって話、まあ
ね、その脚色した割には、うん、
ね、脚色した割にはですよ。まあ大体面白かったけど割には面白かったです
ね、
うん、
割にはね、
うんうんうん、
結局ステージまで行ったけどステージに登らん、はい、ずに、まあ、楽屋引っ返して、まあ、あの時の敗北感っていうかね、うん、
は
あ、絶対有名になったろうって
ならんかったけど、
ならんかった、
ならんかったけどね。
俺でもほんまにあの時のことは忘れてはないわ。
忘れてありません。忘れてありません。
忘れてありません。皆さん今面白い。
だいぶ忘れてたけど、
だいぶ忘れてたけどね。だいぶ忘れてたけど、なるほどね。
橋川さん、
あ、名前、ね、いい、まあ、別にいいんじゃないですか。
いやいや、それがね、
うん、
もう泣いててん。
ああ、お前らにやらしてやられんかってごめんみたいな。
そうやね。
ああ、なるほどね。
まあ、その前に、まあ、俺がまず先泣いててんけどな。
ああ、
もう岡崎さんとかももうカシオペアの前座なんかできるって、もうその当時やったら、
ああそうやね、フュージョンバンドやったんですね、
思ってはるから、はいはいはい、他のメンバーも、
はいはい、
それがもう悔しくって悔しくって、
なるほど、
うん、
へ
え、覚えときよって思って、橋川さんがすまんって聞いたら、すまんって言って、
うん、
もうブルブル二人で泣き、
声ちっちゃなってきたね、
え、
ラジオや、あんま声、
そうそう、ラジオ声ちっちゃ
い、あんまちっちゃかったからね、
ボロボロ泣いて、
ボロボロ泣いたんや。
泣いた泣いた
泣いた泣いたな。
まあ、
なるほどね。
絆はだから割と深いと、若い、
そういうこともあればね、そうですね。
メンバー仲良かったんですか、金子さん、みんな。
どうやろうね、別に、別に喧嘩するとかそういう、あの、全然そういうのはないけど、でもプライベート一緒に遊ぶとかそういうことはなかったね。
でもね、なんか金田さんに一回聞いた話をちょっと金子さんに確認したかったことが一個あるんですけど、あの、金子さんの家に金田さんとかが遊びに行って鴨を売ってたっていうのを聞いたんですけど。
鴨じゃない、
あ、違うの、
アヒル、
アヒルを売って、
あ、それツアーでね、はい、回った時に、はい、うちの実家に、はい、泊まってもらったんです
よ、はい、ほうほうほう、
で庭があって、はい、もうその実家ないけど、
はい、
庭にアヒル飼ってたんです
よ、はい、
へえ、
アヒルにこう何でエアガンで、
あ、それはほんまなんですね、
いたずらするんですよね。もうアヒルはもう羽毛がね、はあ、分厚いから、はい、その昔のエアがもう全然あのね、
パフンパフンってやつですね、
そうです、全然よくエアからポンポンって何ともないんです、
あの玉があの昔の鍵穴みたいな、
そうです、
そうそうそう、
丸に
した
ね、
はい、
ね、はい、今度ね、
あの空気のなんか、
なんて言ってたかな、白いやつね、
なんか呼び方
ある
、
僕もあれだよ、テルテルボール、
はいはいはいはい、
パス、あ、俺も持ってた、
あれの先ちゃんハレハイっていうのありましたよね、
あ、そんなありました
、あれは入れてたんじゃん、
自分で仕込んだ
でしょ、あ、そうなんですか、
多分そうですよ、
でもそれを売ったんですね、金子さん、
売ってダウンジャケット3着ぐらいは作ってた。
でも全然もうね、羽毛が厚いからポンポンって跳ね返って、本人でも何とも思ってない、
何とも思ってない、
表情一つ変えない、
腹立つね、それはそれで、
それはここにクラシックのなんか指揮者のポスターがあったと、部屋に
クラシック、
何だっけ、
カラヤンかな、
カラヤンかな、
カラヤンかな、カラヤンな、カラヤンってあのなんかカラヤン言うたら大阪の人みたいね、
カラヤン
や、カラヤン、カラヤンどないしてんのかなみたいな、
カラヤンね、
なんか腹薬みたいな感じ
だ
ね、
河内のダミアンっていう先輩も発明して、それおかしかったけどさ、河内のダミアンって、
あの羽引きの鬼太郎っていうの
が、それもすごいよかったな、あ、結果が、
なんか聞きたいありますか、
ね、そのメジャーデビューをこうするきっかけって何やったんですか。
メジャーデビューをするきっかけは、はい、まあ、マネージャーさんに会うたんですよ、
はい、
たまたまその、はい、イタチっていうバンドやってる、
はいはい、
ほんで一緒にあの仕事あのスケジュール切ろうかって言って、
はい、
言ってくれたんで、
はいはい、
ほんならすぐにその人が行ってた大阪の会社、
はい、
マッシュって言うんですよ、
はいはいはいはい、
マッシュに拾ってもらって、
はい、
そのもうギリギリもう倒産寸前やったんですよ、
マッシュが、
違う違う、俺らが、
あ、はい、
俺らっていうか正確にはうちが、
はいはいはいはい、
せやからそのお金のことやっぱりもうしたかんね。その峰秀さんとこみたいに峰秀さんみたいにきっちりする性格じゃないから、
ね、いやいやそんなことないですけどね、でもその
もうあるだけ金子に飲まれましたわ
私ですか、
いやそのまあ僕らバンドの世界はよう分かんないですけど、うん、あの外から見てる印象としてはアマチュアバンドとしてやってきてそのメジャーデビューっていうのは、うん、こうそっから扉がバーン開く印象があるんですけどね、
あのね、はい、そのね思ってたより開かんのですよ
あ、そうなんや、
そうなんですよ ね、 ね、そうそう、ただスタートラインに並ぶっていう感覚はもちろんありますよ、うん、もちろんね、でもその昨日までアマチュアやったわけですよね、言うたらね、
そのメジャーデビューをしてない人はアマチュアっていうことなんですか、うん、
まあまあそれはそう線引かないとしょうがないじゃないですか、だからメジャーデビューした人をプロ、うん、メジャーデビューしてない人はアマチュアとするならばですけどね、ほんならメジャーデビューしましたっていうところではものすごいこうなんかね箔はつきますわね、正直ね、けどじゃあ今までやってたことと何が違うのって言うたら、うん、なんていうんですかね、意外にも開かんもんですよ、うん、
でも今やったらね、うん、ネットの世の中やから、はいはい、その意外なところでこうバーって話が膨らんだりするじゃないですか、
はいはい、
当時は、はい、よく分からへんけどその、まあ、レコード会社が
そうや、ね、
その窓口になってくる、
はいはいはい、
そこの営業マンとかそんなんがこう一斉にこう自分たちを売るために動き出してくれるわけじゃないですか、
は
い、
まあ、宣伝
っていうその絵が錯覚だと思いますね、
あ、そうなんや、
それはやっぱりプライオリティっていうんですか、順序がありますよ、順番がね、予算をかけていく順番がありますよね、それの何番目かっていう差はものすごい差ですよね。
レコード会社はどこやったんですか。
定地区、
定地区音機、
当時定地区のトップで誰がいてたあったんですか、アーティストで。
いや、もう演歌の人も
演歌だけど、その定地区が新たにその若者向けのレ
ベル、バイディスっていう、
バイディスレベルっていう、そうね、あのビギンもそうだし、
はいはい、
シオン
カラーズは、うん、とかカラーズやったっ
け、結構ね、あの
戸川純子やった、誰やった
っけ、
戸川純子
だ、ぶっ飛んだお姉ちゃん、
戸川純ね、
戸川純子好きやった、
僕も好きでした、
ノブノブハットね、
なるほどね、
え、あ、妹
妹か、
あ、そうかそうか、
ビートたけしさんが刑事よろしくかなんか番組やってて幽霊の役で出てたら知りません、
なんかなんとなく覚えてる、なんとなく覚えてる、
なるほどね、ほんでも当時はまだ CD バブルって、 CD じゃないわ、
そうそう、バブルでもう
かかっとったんや、ね、だから生きてた頃やんね、でもね、 お金もかけてもらってたやろうしね、そうそうそう、いろんなことで、
僕ら
もね、
だから、うん、その峰さん言うことだとすれば、はい、俺はいつのタイミングでプロになったって自覚したかっていうと、
はい、
トランポの楽器が運ぶ車に、
はいはい、
あの自分とこ仕立てのね、
はい、
お客さんブラザーズ感謝の気持ちっていうタイトルやった、
はいはい、
ツアータイトルを自分らでつけて、
はいはい、
それで楽器は全部トランポで回して、
はいはい、
自分たちは新幹線か飛行機で移動した、
なるほど、
なるほど、
1回目のステージ、あの、はいはい、ツアー
ね、
は
い、
場所は少なかったけど、
はいはいはい、
その時に、あ、俺もプロになったんやと思った、
あ、なるほどね、分かりますね、やっぱり1回目のツアーってそんな気持ちありますよね、
そういうのとまたハイエースに
戻ってね、
でもそのおかげさまブラザーズ自体は関西拠点やったんですよね、
うん、そうですね、
でもどっかのタイミングで東京に行くんですよね、
東京
行ってないね、
住みには行ってないもんね、
行ってない、
あ、そうなんですか、
じゃあ一人だけ行ったけど聞いたから、
あ、玉砕、
はい、
それはもう あれですよね、いっぺんバツイチで2回目の時ですね、
あ、まあそうですね、
じゃあ俺ちょっとごめんなさい話戻りますけど、
はい、
そのメジャーデビューするきっかけになったのはマッシュありっきだ、先にマッシュ先行ってこと、
うん、
ほんでマッシュさんがレコード会社を決めてきてくれたってことですか、で間違いないですか、
そんな、あのね、吉本とかも権利も取ったんよ、
ほう、
マッシュはそのお金 ないからね、あの、お金出してもらえるとこを積
む、はいはいはいはい、
これが吉本新喜劇って曲をたまたま書いてたんで、
それを亀井
さんとクロスでブッキングして、
うん、
あの亀井さん覚えてなかったけど、
はいはい、
俺ある日
それはいいです、それはもうちょっと置いときましょう、うん、
うん、 ほんで そんなこともあった
メジャーデビュー一発目何になるんですかアルバム
相撲取りちゃん
相撲取り裸だからでいかん
あシングルかへなるほどあれは裏は何やったんですか
裏は吉本新喜劇
吉本新喜劇
はんはんなるほど
シングルであのいわゆるドーナツ版ですか
エンビうん
エンビ
ああ、はいはい、
なるほどねなるほどあすいませんごめんなさい戻りました
けどでもそれがこうレコード屋の店頭に並ぶわけじゃないですか
並ぶわけですよ
どんな気分なんですか
ほんでね、はい、半分もうほんまにタイミングないけど、はい、半分 CD で、はい、半分 LP
両方出したよね両方
なんや
だからシングルの時はそうじゃなかった
インビだけってこと
次のアルバムの時に、はいはい、どっちにしますって言われてあ
ほんでそのまあまあ言うたら工場がね、はい、持ってなかった定軸があの
なんていうかプレス工場
塩味の工場しか持ってなくて奈良の工場で回したら、まあ 塩味になりますよと、うん、CD 焼くんやったら、はい、ソニーに頼んで、はいはい、ソニーの
静岡のところのね
優先順位待ちやと、
はいはい、
へ
そんなやった一人勝ちやもんねソニーね
はあ、うん、
なるほどなるほど
もろいな
さあね
両方持ってる
んいやいや俺 CD 持ってないですその時もだってそのハードを持ってなかったから自
分あじゃあでもアナログ版持ってある、う
んそれはね、
ああそっちの方が価値あるな、
うん、
すごいな
どこへしまったかな
まあまあ話は尽きんけどエジがなりまし
たあらそうですかそうですか、
はい、
じゃこの続きはじゃあこの続きは
また来週しましょうか、
ねね、はいはいこれ挫折の方に向かっていくところね
そうですね、
はい
は
いはい、今週この辺でまた来週さよなら
ありがとうございます